今日は、まあ、御用聞きビジネスの話をしたいなと思うんですが、まあ、私自身が少し前になぜ御用聞きビジネスが伸びているのかという本を書いて、まあ、少し前というよりもだいぶ前なんですけれども、当時御用聞きっていうのが進化してますよと、昔のようにこう酒屋さんとか、薬屋さんとか、まあ、自分の単一業種を背中に背負って、ね、ビールまだありますかとか、追加でビール入れますかとか、お米はまだありますかとか、ね、薬屋さんだったら薬減った分があったら追加しますよみたいな、そういう御用聞きっていうのがあったんだけれども、ネット革命が起きて御用聞きっていうのはその単一業種を背中に背負ってやってくるものではなくなって、異業種を背中に背負ってやってくる新しい御用聞き、まあ、まさに御用聞きビジネスっていうのが伸びているし、ますます伸びていくんじゃないですかという、そういう本を書いたわけなんですけれども、まあ、それから実は5年ぐらい経ってると思うんだけれども、実はまだまだこの御用聞きビジネスっていうのが広がってるなっていう印象がすごくあるんですよね。でそういう話を少し今日ご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、一つ具体的な事例として、ハイパーという会社があるんです。1990年に、まあ、生まれた会社で、もともとは応援機器の販売を、やっていた会社なんですけれども、コンピューターがどんどん普及してくる中で、まあ、パソコン事業を立ち上げたわけですよね。でそのパソコン事業を担う役割をしたのが今ハイパーの社長でいらっしゃる、玉田さんなんですけれども、玉田さんというのはとってものアイデアマンで、このパソコン事業を立ち上げた時にパソコンというのはどういう特徴を持っているか、商品としての特徴なんですけれども、それは価格の下落スピードがとっても速い、つまり売れなかったらすぐ安くなっちゃうと、売れ残っちゃうと値崩れしちゃうよという、そういう特徴を持ってるわけですよね。そうすると普通の方が考えるのは、できるだけ在庫を持たないでどんどん回転させて売らなきゃいけないと思いそうなところなんですけれども、玉田さんは逆で、価格の下落スピードが速いんだったら大量に在庫を持とうって考えたわけです。非常に逆の発想なんです。例えばパソコンを下ろしているところからすれば、価格の下落スピードが速いのであれば、できるだけ在庫をはけてしまいたいと思う。そうするとある意味年に2回ぐらい新製品が出るわけですけど、型落ちしそうになるとすでにある在庫を安くしてでも、払い下げてしまいたいということを考えるわけで、それを玉田さんは買うわけですよね、問屋さんから。でじゃあまたそれを大量にまとめて売るのかっていうと、そうじゃなくて、お客さんを全部事業会社企業に絞っていく。そうすると、まあ、大企業は大量に買うんですけど、中堅企業になると1台2台少しずつ欲しいんだけどっていう会社が必ず出てくるんですね。でそういう会社っていうのは別に常に最新のパソコンじゃなきゃいけないっていうことではないわけですから、すでに他の社員が持ってるのと同じ機種であれば、もしくはそれより少しぐらい良ければいいってことになりますから、1台2台少し型落ちしそうなものでも構わないわけですよね。しかも玉田さんのところは安く大量に仕入れてるわけですから、まあ、1台普通に電気屋さんで買うよりも安い値段で買えるというわけで、問屋さんの方の在庫を早く履けたいというニーズにも応えるし、企業さん、中堅の企業さんが1台2台、まあ、小ロットなんだけれども安く買いたいという、まあ、そういうニーズを同時に解決するっていうことをされたわけです。こういうお客さんのニーズをつかむっていうのがとっても上手な玉田さんなので、実はこの御用聞きビジネスっていうへの進化をすごく牽引されたんだろうなと思うんです。こうやって、まあ、法人向けのネットワークというのをどんどん広げていかれた結果、まあ、お客さんとのコミュニケーションを高めていくと何が起きるかっていうと、お客さんは信頼できるパートナーが見つかるといろんなことを相談し始めるんですよね。こんなことも悩んでるんだけど、なんかいい会社知ってるとか、いい解決策持ってる会社知ってるとか、取引先どっかないとか、まあ、そういうことをこういろいろ聞かれるようになるわけです。それで玉田さんはこのハイパーの社長になって、会社の一つの、まあ、経営理念というのを明確にされたんですけれども、それがユーザーニーズ実現企業という経営理念なんです。でお客さんとのコミュニケーションをとにかく徹底しようと、 そして同時にコミュニケーションして困りごとがあるって言われたら、それをとにかくノーということなくやりましょうと、解決するためにお手伝いしましょうと、そういう姿勢を貫こうとお決めになったわけなんですよね。ただし、だからといって何でもかんでもどんな分野のことでも困りごとを聞きますよというわけではなくて、もともとはそういうコンピューターの納品とか、そういうとこからスタートしてるわけですから、 IT というこのテーマ、この分野は外さない、この分野を中心に、いろんなお困りごとを聞きましょうということにしたんですよね。その結果どんな例えばニーズが出てきたかっていうと、まあお客さんの IT 部門にパソコンを納品するとパソコンの配線がわからないとか、パソコンの設定がわからないとかで、そういう IT 部門にいろんな質問問い合わせが社内の中でも集まってくる。でそれに IT 部門の人がね、企業の中で答えるっていうのも時間がかかるし、また作業しに行くのも手間がかかる。それでハイパーさん、うちの IT 部門のお困りごと担当、まあ、コールセンターみたいな役割やってもらえませんかなんて話が出てきて、実はハイパーさんというのはそういういろんな企業に IT 部門の助っ人、まあ、ある意味 IT コールセンター人材みたいなものを常駐させるっていうようなサービスをそのお客様の声から始めていかれたりとか、またちょっとだけこの部品が1個必要なんですけど、サーバーと、まあ、パソコンとつなぐところのコネクターでこんな部品が1個欲しいんですけど、1個だけ買いたいんだけど秋葉原に行かなきゃいけない、なんとかなりませんかハイパーさんなんていう話も出てきたりして、ハイパーさんでは毎日秋葉原に車と人を常駐させて、全国から問い合わせが来る必要な部品というのをその日のうちに買ってお届けするっていう、まさに究極の御用聞きですけれども、そんなこともされていて、今おそらく秋葉原で一番物を買ってるのはハイパーさんなんじゃないかって言われているらしいですよね。それ以外にもこういう IT をちゃんと配備するためのオフィスのプランニングってどうしたらいいのかとか、コンピューターのシステムの構築どうしたらいいのかとか、いろんな問い合わせに対してその部門を立ち上げていって、まあもともとはパソコンを納品するという単体のビジネスから始められた玉田さんですけれども、今はその IT 周りの、あらゆる御用聞きを、されるようになって、ある意味 IT の御用聞きビジネスというのを、まあ、実現されていらっしゃると、まあ、そういう一つの事例なんですよね。じゃあ誰でもこうやって一つビジネスを持っていたら御用聞きビジネスに進化させていけるのかっていうと、やっぱり単純にいつでもお客さんの、なんでしょうね、声を聞けばいいんだっていう、わけではないわけですよね。やっぱりお客さんとよくコミュニケーションをした上で、さらにお客さんのことをこう客観的に見れるかどうかっていうことだと思うんです。一緒にどっぷり入っちゃうと一緒に困りましたねっていう話になっちゃう。お客さんの立場に立つんだけれども少し俯瞰して、コストはこれで大丈夫だろうかとか、他の企業と比べてみた時にはこういうふうにした時にこの会社に合ってるんだろうかと、ある意味少し俯瞰した立場になって、お客様の問題点の解決を考えてあげるという、この少し第三者的っていう発想がとても大事なんだと思うんです。その意味ではどっぷりお客様にはまるんではなくて、いろんなお客様とのコミュニケーションを取っておくっていうことがまた非常に重要な役割になるんだと思うんです。そういう意味ではある分野においてはしっかりとした専門性を持つということは不可欠なんですけれども、その専門性を軸にしていろんな種類の、まあ、お客様のケースを知っているかどうかっていうのが、実はこの御用聞きビジネスっていうものを、まあ、成功させていく一つの、ポイントなのかなと思っています。そういう意味では会社の中で我が社御用聞きビジネスを進めていきたいと思われる経営者の方がいらっしゃったら、社員の人たちにお客さんとよく話してきなさいよというと同時に、いろんな分野、いろんな体験、こういうものができるように、従業員の人たちにチャンスを与えて差し上げるということ、そしてもう一つ最後に大切なのは、お客さんの話をしっかり聞ける社員というのは、おそらく人に話を聞いてもらうという体験を逆に積んでる人でないといけないと思いますので、できれば、上司は部下の話をしっかり聞いてあげるというような機会を作って、人に話を聞いてもらうということはどういうことか、 ということを体験してもらう機会も合わせて作っていただければ、御用聞きビジネスを始める一歩につながるんではないかなと、そんなふうに思っています。今日はこのあたりにしたいと思います。ぜひ皆さんも御用聞きビジネスチャレンジしていただければと思います。